皆さんおはようございます。帝国前ですけれども、委員の皆様全員お揃いになりましたので開会させていただきます。ただいまから総務常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお配りしました次第に従い進行いたします。また会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案をご用意いただき、57ページをお開きください。議案第128号、高崎市議会議員および高崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。これより議案第128号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第128号は原案のとおり可決すべきものと決しました。59ページをお開きください。議案第129号、高崎市職員等の旅費に関する条例の全部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第129号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第129号は原案のとおり可決すべきものと決しました。議案第141号、令和7年度高崎市一般会計補正予算第5号の所管部分を議題といたします。112ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。12巻地方交付税についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。114ページをお開きください。19巻寄付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。116ページをお開きください。20巻繰入金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。22巻諸収入についてご質疑ありませんか。23巻司祭について、質疑を終結いたします。23巻司祭についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。120ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。一貫議会費についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。120ページから131ページの二貫総務費についてご質疑ありませんか。中島委員。
はい、1点だけちょっとお聞きしたいと思います。124ページの総務費文化スポーツ振興費の3目ですか、 倉渕子ども天文台運営事業のところで200万円、各所工事で上がっていますけれども、あの工事の内容について、教えていただきたいのと、またあのその改修に至った要因などがあれば教えていただきたいと思います。
文化課長。
はい、倉渕子ども天文台の出入り口付近の床材が降雨や積雪などの影響で腐食し破損する危険性があり、来場者の怪我や事故等を防ぐため床板の張り替えと腐食の原因となる風雨積雪を防ぐための施設の設置等に要する経費を補正予算として上程したものでございます。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。あの、まあ、本当に、ね、風雪にさらされると、ね、劣化が早いのかなというふうに思います。あのお子さんが多く利用する施設なので、まあ、安全確保のために改修よろしくお願いしたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。146ページをお開きください。八冠土木費についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。前に戻っていただき104ページをお開きください。続いて債務負担行為の審査を行います。債務負担行為の補正についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。106ページをお開きください。続いて地方債の審査を行います。地方債の補正についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第141号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。はい、起立全員です。よって議案第141号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。議案第144号、令和7年度高崎市牛伏ドリームセンター事業特別会計補正予算第1号を議題といたします。210ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。歳入についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。212ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。歳出についてご質疑ありませんか。青木委員。
はい、施設管理費について一点確認させていただきたいと思います。こちら施設運営経費の中の需要費、こちら説明の中で、非常用電源というふうにあったかと思うんですけれども、そちらを含めてあの、詳細な、説明と、また今回、それを計上するに至った経緯がございましたらご説明いただければと思います。
そこです。よろしいでしょうか。
吉井市長、地域振興課長。
はい、お答えいたします。こちらの修繕費でございますが、非常用発電機ということで、こちら火災時に消火設備や誘導灯などの設備を稼働させる電力を供給する設備でございまして、火災時に電力が途絶えた場合に一定時間稼働し、消火栓のポンプ等の防火設備を稼働させるものでございます。経緯でございますが、7月に実施された消防署による立ち入り検査で、消防法及び建築基準法で、設置が義務付けられているこちらの発電機の故障が判明し、指導を受けたために交換するものでございます。以上でございます。
青木委員。
はい、ご説明いただきましてありがとうございました。あの私の地元の、 青年団体があるんですけど、そこでもこの週末にドリームセンターの方を使わせていただいたりいたしました。大変いい思い出になったかなと思いますので、またそういったことも含めて多くの方に使用していただく施設だと思いますので、適切なまた管理運営に努めていただければと思います。よろしくお願いいたします。
いいですか。はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第144号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第144号は原案の通り可決すべきものと決しました。以上で本委員会に付託された議案の審査はすべて終了いたしました。審査にあたり円滑な委員会運営にご協力いただきありがとうございました。なお委員長報告の作成については私に一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、それではそのようにしたいと思います。以上で本日の議題を終わります。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。副市長。
はい、その他はございません。以上です。はい、
なければこの際委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。はい、伊藤委員。
はい、1点だけ、物価高騰対策について伺いたいと思います。政府はこの間補正予算ということで、重点支援地方交付金として、2兆円盛り込んで、その中で、食料品の物価高騰に対する特別加算ということで、4000億円が、計上されています。まだ予算化されたわけではないんですが、でこれ巷では、うちの自治体はお米券を配るとか商品券を配るとか現金給付だとか、いろんな話が出ていて、私も市民の皆さんから高崎はどうするんだという声が届いているんですけれども、今の段階で市としてどういうふうに、やろうとしているのか、そのお考えを教えてください。
財政課長。
はい、お答えいたします。国からですね、重点、支援地方交付金の拡充について、少しずつ先月から通知が出ている状況でございます。しかしながらですね、国会現在審議中ということもございまして、あと本市がどのくらいの規模で交付されるのかの金額ですね、それがまだ示されてないという状況でございますので、具体的な事業等の検討は現在まだ進めていないんですけれども、より効率的なですね、事業展開できるように今後検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。
伊藤委員。
はい、ありがとうございます。今回の交付金は比較的自由度の高い交付金で、従来の、昨年度の補正の3倍ぐらいという話も、示されているので、ぜひこれ、これが物価高騰に対しては一時しのぎかもしれませんけれども、いずれにせよ貴重な財源なので、今効率的とおっしゃっていただいてきましたけれども、効率的でより生活に困窮されている方のところに温かい手が差し伸べられるような施策をぜひ練り上げていただいていきたいと思います。以上です。
他にありませんか。ニークライン。
1点だけ、お願いします。選挙についてなんですけども、投票率を上げるためにいろいろ私も考えて、やったりしてるんですけども、本市において、投票所にですね、要は投票用紙というんですかね、入場券を忘れた場合どのような対応になっているのかちょっと確認でお願いします。
はい、選挙管理委員会事務局次長。
お答えいたします。投票所入場券を持参しなかった選挙人に対しましては、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類の提示を求め、氏名や住所、生年月日等を確認するなど、本人確認を徹底した上で、投票用紙の交付を行い、投票をしていただいております。以上でございます。
ニークライン。
はい、ありがとうございます。 投票所行って、入場券忘れたという場合で取り行けない方もいらっしゃるのかなと思って、そういった場合に投票率低下したら残念だなと思ったんですけど、身分証の提示とか、確認してその場で発行していただけるということで確認ができました。ありがとうございます。また私もいろいろと投票率の向上に関して取り組んでいきたいと思いますので今後ともよろしくお願いします。以上です。はい、
他にありませんか。中島委員。
はい、1点だけ、教えていただきたいと思います。11月の18日に大分の佐賀の関で、大規模な火災が起きました。まずは亡くなられた方にお悔やみ申し上げたいと思います。でまた被災された方には、お見舞いを申し上げたいというふうに思います。で、今回の火事なんですけれども大分市の佐賀の関で、180棟以上が焼失した大災害になったわけなんですけれども、この火事について、なぜあんなに大火事になってしまったのか、どのような状況だったのか、本市で分かる範囲で、いいので、教えていただきたいと思います。
警防課長。
お答えいたします。11月18日に発生した大分県大分市佐賀の関での火災の状況でございますが、出火当時非常に強い風が吹いていたことに加え、木造家屋が密集する古い町並みの細い路地や坂道、階段等が障害となり、消防車両が現場に近づくことが困難な地域であったことから、急速に延焼拡大しておりました。その後、消防隊等の活動により、住宅等のある半島部分につきましては、11月28日に鎮火、離島部分の津田島につきましても、12月4日に鎮火になっております。被害の状況でございますが、人的被害が死者1名、負傷者1名、建物被害につきましては、焼損棟数が187棟、焼損面積が約4万8900平方メートル、なお、林野の被害につきましては、現在調査中となっております。以上でございます。
中島委員。
はい、詳細なご報告ありがとうございます。でですね、本当に大火事になってしまったんですけれども、この火災でですね、常備消防と非常備消防は、どのような動きで消火活動に当たっていたのか、何か情報が入っていれば、お知らせ願いたいと思います。
警防課長。
お答えいたします。消防隊の活動状況でございますが、火災場所を発生管轄する大分市消防局の車両21台88人、大分市消防団の車両28台144人が出動し活動をしております。さらに延焼拡大したことにより大分県内の消防総合応援協定により隣接する6消防本部、別府市、臼杵市、豊後大野市、由布市、津久見市、佐伯市から合計7体31人が出動し活動をしております。以上でございます。
中島委員。
はい、分かりました。本当に今回の火事、鎮火まで17日もかかったということで、現地の消防の方は本当に大変ご苦労されたというふうに思います。本市でもですね、木造家屋の密集地というのが多いんだというふうに思うんですけれども、これから寒い冬も本番になって乾燥して北風も強く吹く季節なので、そういった密集地で火事が発生したらと思うと本当に恐ろしくなるんですけれども、今回の佐賀の関の火事から本市にとって何か教訓になるようなことがあったのかどうかお聞きしたいと思います。
警防課長。
お答えいたします。取り組み等についてでございますが、高崎市においてもこれから火災の発生が多くなる時期を迎えるにあたり、今後も消防局、消防団が協力して警備体制を強化し、積極的な防火工法、連携訓練等を継続し消火活動を行っていく所存でございます。以上でございます。
中島委員。
はい、よろしくお願いしたいと思います。本当に今回火事に見舞われた佐賀の関は本当に 高齢化率の高い地域だったそうで、180棟以上が延焼した大規模火災で亡くなっている方が いるのは残念だったんですが、お一人ということで少なかったのかなというふうに思います。 地域住民の声かけによる避難行動が功を奏したという報道も見ております。こうした共助の力がいざというとき、やっぱり強いんだなというふうに感じました。今回の火事の教訓になるところはですね、今後生かしていただいて、防災対策を強化して、万が一の時に生かしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。副委員長、荒木議員、はい、いいですって。荒木議員、
副委員長、すいません、お先に。
いやいや、とんでもない。
ちょっと何点か申し訳ございません。何点かお願いします。まず末広町にある少年科学館にあるちょっとプラネタリウムについてお聞きをしたいと思います。私も実は何度か年に数回ですね、お邪魔しては心休まる時間を過ごさせていただいているんですけども、あそこのプラネタリウム、我々昭和世代にするとザ・プラネタリウム、プラネタリウムといったらあれだなというランプ式のですね、とてもいい機種というかですね、なんですけども、投影機についてですね、どういったものだか、まずちょっと一度ご紹介をいただきたいと思います。
文化課長。
はい、高崎市少年科学館プラネタリウムで使用する投影機は、株式会社後藤工学研究所製の GLAT という機器で、昭和59年の開館以来使用しております。現在国内で稼働している同型機はなく、唯一の投影機となっております。同型機は光学式投影機であることから、デジタル式に比べ星の色や明るさなど本来の星空に近い再現が可能でございます。また投影機自体もクラシカルで迫力のある見た目の機器となっており、光学式独自の良さがあることから、必要に応じて修繕を行い、現在も大事に使用しているところでございます。以上でございます。
荒木委員。
はい、最近のプラネタリウムはその LED だとかっていうことで、なんかもう億単位の星をこう再現できるとかね、すごい最先端のものもあるそうなんですけども、私は個人的にはランプで灯されるプラネタリウムがやっぱりいいなと思っておりますし、多くの方があれで多分ね、良い時間を過ごされていると思いますし、見てますとね、小学生ですかね、連日たくさんの子どもたちが来て、あれでいろいろと鑑賞している姿を見て、やっぱりいいなと思います。で、投稿機昭和59年ということで、だいぶ古い方なんでしょうけども、本当に大事に使ってらっしゃるということは、よくお話聞いてるとよくわかります。ただやっぱり心配されるのは、やっぱ古いだけにシステムだとかいうところですね、ちょっとこれからなかなかうまくいかない可能性もあるということで、ちょっと不安の現場の声もいただいたものですから、私はこのプラネタリウム大事に使ってもらいたいなという立場で、これをうまく運用していくために、担当課としてどのようにお考えなのか確認をさせていただきたいと思います。
文化課長。
はい、プラネタリウムは中央の投影機のほか、動作や音響の制御に関わる機器など複数の機器により全体の制御を行っております。システムの改修につきましては、保守点検等の内容を踏まえ、必要に応じて部品の交換や修繕をしながら対応を行っており、今ある機材を大事に利用し運営しているところでございます。以上でございます。
荒木委員。
はい、ぜひ大事にお使っていただきたいと思います。伺っていますとですね、座席もだいぶくたびれてて、ちょっとほつれなんかもたくさん出てるんですけども、聞くと現場の職員の皆様がチクチク張り作業で何とか直しているというお話も聞きました。できるだけ可能な限り予算はしっかり確保していただいて、良いプラネタリウムを維持していただきたいと思います。もう一点、はいはい、ちょっと次はですね、ちょっと職員の処遇についてですが、お聞きしたいと思います。今年も8月に人事院勧告が出されまして、さまざまな勧告があったんですが、その中にですね、駐車場手当というものが、新しくですね、創設されるというか、そういう運びになって、そういう内容の勧告がされました。で、本市はですね、この駐車場手当というのは現時点でいいんですけども、どのように取り扱う方針か、方向性だけ確認をさせてください。
職員課長。
はい、お答えいたします。本年の人事院勧告によりますと、国家公務員においては来年4月から1ヶ月あたり5000円を上限とする駐車場の利用に関する、通勤手当を新たに支給することとしております。支給対象者等の要件の詳細につきましては、現時点では示されておりませんが、本市においても国家公務員に準じて支給することを基本とし、適切に対応してまいりたいと考えております。以上でございます。
荒木委員。
高崎はもう伝統的に国公準拠、国家公務員準拠ですので、まあ、ぜひともですね、この新しい制度は高崎市でも採用していただきたいなというふうに思っています。で、採用にあたってまあちょっと懸念として申し上げたい点が1点だけございまして、まあ、職員の皆さんもさまざまな形で駐車場を自ら手配して確保されております。で、何々駐車場というところを借りて月1万円とか1万3000円とかお支払いになって、まあ、領収書をもらっている、そういう職員の方はその領収書がですね、駐車場の確かな証明になると思うんですけども、中にはですね、ある職場で、まあ駐車場が足りないから地元の地主さんとお話をして、その職場で土地を借りて駐車場として使っている、その駐車場代、その土地の賃借料を職員の頭数で割って、いわゆる割り勘ですね、そんなことで駐車場を確保しているような職場も実は高崎にはあります。で、心配するのはそういった方々って領収書をもらっていないものですから、まあ、これがどうやって証明できるのかなって心配しているところなので、ぜひですね、人事としてはそういったところも取りこぼしがないようにしっかりとですね、しっかりと手当てをしていただきたいなということで、これだけ、これは今現時点はご要望として申し上げさせていただきたいと思います。もう一点、はい、だけ
荒木委員、
はい、すいません。あともう一つはですね、女性登用ということで、私どもの会派もたびたびこれ議論にしてきました。管理職ですは、まあ、目標値を定めて目標に向けてしっかりと取り組んでいただいていることは確認しているんですけども、私はちょっと心配しているというか、懸念しているのが、高崎市の職員の女性職員の皆様の登用意欲っていうんですかね、管理職をになるという意欲が少し低くなっているかなというふうにちょっと心配しています。まずですね、その管理職を希望する職員の割合の傾向というか動向を、まあ、ここ、まあ、過去3年くらいでですね、まずお示しをいただいて、まあ、女性登用の観点からそれが、まあ、どういった数字なのか、人事のですね、所管課の、まあ、感想なりをお聞かせいただきたいと思います。
職員課長。
はい、お答えいたします。管理職に占める女性の割合は少しずつ増加しているところでございますけれども、管理職を希望する職員の割合は令和4年度が男性が 71.9%、 女性が 23.6%、 5年度が男性 69.2%、 女性 23.5%、 6年度が男性 62.8%、 女性 22.2% と減少傾向にあることから、引き続き改善に向け取り組む必要がある課題であると捉えているところでございます。そのような中、本市では女性職員活躍推進行動計画で目標値を定め、職員研修を通じた意識啓発のほか、女性職員のさらなる職域拡大を図り、幅広い職務経験を通じた計画的な人材育成に努めているところでございます。また仕事と育児、介護等を両立できる職場環境づくりを進めていくことが仕事に対する意欲向上につながるものと考えておりますので、こうした取り組みをさらに進めてまいりまして、女性職員の登用に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
荒木委員。
はい、この男性職員と女性職員の格差というのは、まあ、おそらくどこの自治体もやっぱ男性の方が高くて女性の方が低いという傾向はどこでも一緒だと思うんですけども、まあ、男性6割女性2割というこの大きさで、その大きさってやっぱり、ちょっと一つ問題だと思いますし、女性登用を進める上でもこの2割という数字をなんとか上げていかないと、まあ、なかなか達成難しいと思います。おそらく現状ではまあ、実際8割弱の女性職員が管理職登用を希望していない状況なので、希望していないにもかかわらず係長補佐課長へと、まあ、登用させられているという言い方は語弊あるかもしれませんが、まあ、そういうのが今苦しい状況なんだと思います。この差はですね、私どもは、まあ、以前から議論しておりますように、男性職員と女性職員で入庁始め10年のジョブローテーションが少し差があるから、まあ、そういうところに数字が現れているんではないかと私どもは思っているんですけども、ぜひですね、女性職員の皆様に対するこういったケアというんですかね、女性の皆様が より意欲を持って 管理職役職者への道を希望されるような工夫をさらにしていただきまして、女性登用計画達成に向けてご努力をいただきたいというふうに思います。これご要望として申し上げます。以上です、はい、
他にありませんか。副委員長、はい、
すいません。先ほど、物価高騰対策ということで、少し質疑があったんですけども、私の方からはですね、まずガソリン税の暫定税率が廃止されたということで、11月の、下旬ですかね、この廃止法案が、国会で、可決されたということで、今年の年末31日で、廃止ということが決まったと思うんですけども、で、地方自治体の方には地方揮発油譲与税ということで、来てるかと思います。で、今年度の当初予算を高崎市見ますと、2億8000万が計上されてるんですけれども、このうち暫定税率分っていうのが、どのぐらいあるのか、それから、実際に影響をですね、今年度、どの程度受けるのか、その辺についてお知らせいただければと思います。
財政課長。
はい、お答えいたします。本市に、おきましても、暫定税率についておっしゃるとおり、地方揮発油譲与税の減収が見込まれているところでございます。7年度につきましては、年度の途中からの廃止ということもございまして、影響額とすると、700万から800万程度、それ以降1年度を通年で見ますと、だいたい4000万から5000万程度の減収を今現時点で推計しているところでございます。以上です。
副委員長。
はい、分かりました。そうしますと、だいたい4000万から5000万ぐらい、逆に言うと新年度8年度で、影響しそうだと、影響しそうというか影響するということになるかと思うんですけれども、この辺については逆に国の方からそこに対して、何かこうあるのか、その辺の見立てというのは、どんな感じで今捉えているんでしょうか。
財政課長。
はい、お答えいたします。今回のこの国の減税政策の影響でございますけれども、国の方の政策でございますので、国の方で減収を補填するという動きになるかなというふうに想定しているんですけれども、具体的なですね、その補填内容を、例えば地方交付税で補填するとか、あるいは特例交付金で交付されるとか、その具体的な内容については、まだ定まってないところでございます。以上です。
副委員長。
はい、国の方でね、しっかり決めていただけなければ、いけないと思うんですけども、いずれにいたしましても、道路整備に関係する、要望っていうのは、やっぱり地域住民から多いもんですから、ここの委員会の直接の所管ではないんですけども、予算編成にあたってはですね、その辺を、しっかり考慮して、新年度以降ですね、組んでいただければなということを要望させていただきます。で、あともう一点なんですけども、先週上毛新聞の記事で、選挙の時のですね、期日前投票システムを活用して災害時のその避難所の受付システムにですね、活用できる、そういう、ものをですね、開発発売がということで、記事が、載っておりました。で、私も避難所 の受付の訓練とかですね、お手伝いしたことあるんですけども、やはり訓練ベースでも、住民の方がですね、何人もこうやってくる中で手書きで、誰が来た誰が来たっていうので、性別ですとか、ある程度の年齢ですとか、そういうものを書き留めていくっていうのが、非常に、大変だなというところがあるんですけども、この避難所の受付っていうことで、そのデジタル化っていうか、そういう技術を活用していくことについて、現状市の方では、どのように考えているのか、お答え してください。
防災安全二課長。
はい、お答えいたします。 避難所における受付業務についてはシステムを活用することにより避難者のスムーズな受付や管理が可能になることから、避難者や避難所開設担当者にとっても避難所受付のデジタル化は大変有効であると認識しております。そのため避難所の受付業務だけでなく、災害時に必要となる多様な被災者支援に関する業務なども含めて他自治体の事例やさまざまなシステムを研究しているところでございます。以上でございます。
副委員長。
はい、まあ、今お答えいただいたように、まあ、いろいろですね、いろんなシステム、まあ、そういったものをですね、研究していただいているということで、ありがとうございます。まあ、その上で、今回の、まあ、記事に出てた、まあ、メーカーのシステムなんですけども、まあ、選挙の時のですね、期日前投票システムを、まあ、活用できるというふうに載ってましたけど、まあ、どのように受け止めているか、お願いいたします。
防災安全二課長。
はい、お答えいたします。新聞記事だけからの情報から判断することは難しく、詳しく調査してみないと分かりませんが、本市での導入実績のある期日前投票システムと同様の操作性や個人情報に関するセキュリティが確保できる面などは評価できるのかもしれません。現在さまざまなシステムが開発されていることが分かってきましたが、それぞれのメリットデメリットを踏まえデジタル化の実現に向け継続して研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
副委員長。
はい、まあ、よろしくお願いしたいと思います。いずれにしても、やはりなかなかこの資料を見ているだけでは、まあ、分かりづらいところもあると思いますので、まあ、何らかの形でですね、まあ、いろんなメーカーさんのそのシステムを実際に、見ていただいて、検討していくということが大切だと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。なければ以上で本日の総務常任委員会を閉会いたします。